では説教に入りたいと思います、今日の説教のメッセージの主題ですね、第一ヨハネの手紙の2章18節から21節です。お手持ちの聖書開いてください。聖書をお持ちでない方いらっしゃいますか？大丈夫ですか？はい、第一ヨハネの手紙の2章18節から21節 First John chapter 2 from 18 to 21、はい、お読みいたします。幼子たち、今は終わりの時です。反キリストが来ると、あなた方は聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることがわかります。彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし仲間であったなら、私たちの元にとどまっていたでしょう。しかし出て行ったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためだったのです。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、皆真理を知っています。私がこのように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからです。また偽りはすべて真理から出ていないからです。はい、この世紀から私はバンダリースに生きる、こういうテーマでお話を進めていきたいと思います。皆さん、今日は何の日でしょうか？はい、もちろん今日は、はい、ペンテコステの日、聖霊降臨日でありますね。しかしもう一つ、二つ違う意味での今日は何の日かということがあるんですが、今日は何の日でしょう？今日は何の日か、これは皆さん何と言いますと、インターナショナルエンバイロメントデイ、国際環境デーと言われる日です。国際環境デー、まあ昔はこういう日はなかったんでありますけれども、皆さん、毎年日本では7月になりますと集中豪雨というのが来ます。この集中豪雨によって日本各地では大変な被害が出てまいりますね。最近聞く言葉の一つ、それは線状降水帯。この線状降水帯、昔は聞いたことがないような名前なんですけど、実はですね、先週気象庁が発表いたしました、7月の集中豪雨の発生頻度がですね、2020年までの過去45年間で 3.8 倍に増加したという気象庁が分析をしたんです。皆さん、もう一回言いますよ。2020年までの45年間で、皆さん、集中豪雨この頻度が 3.8 倍に増加したんですね。その大きな原因が地球温暖化だそうです。地球温暖化によって、皆さん、私たちが経験したいろいろな被害が出てくるのであります。 西日本の豪雨や、あるいはまた九州のあの豪雨、忘れることができます。いずれも線状降水帯と呼ばれるものでありました。で、この気象庁が言うには、過去に集中豪雨がなかった地域でも発生のリスクが高まっていますと。ですから危機管理を一層引き上げてほしいと言ってアラームを出しているのであります。この線状降水帯というのは一体どういうものかと思って調べました。するとですね、皆さん、3時間の降水量が130ミリ以上のケースを集中豪雨と呼ぶそうです。皆さん、イスラエルの砂漠ではね、1年間に50ミリなんですよ。で、日本は皆さん、3時間で130ミリ以上降ったならば、これは集中豪雨で、そしてこんな大きな被害が出てしまうということなんですね。そうです、皆さん、本当に私たちはこの温暖化によって自然災害にも見舞われるような時代になってしまいました。で、私たちの人生はそういう時、いわゆるタイム、あるいはモーメント、そういう時が連続して綴られているんですね。で、私たちは一口に時といってもいろいろあります。例えば個人的な時があります。ある方にとっては今年は入学の時である、それも一つの時です。ある方にとっては就職の時である、新しい職場に入った就職の時である。ある方にとっては今年は結婚の時である。ある方にとってはマイホームを建てる時である。そうですね、会社やあるいは政治の世界にも時があります。例えば国際的に言えば、今年2月24日これはロシア軍がウクライナに侵略して侵攻を始めたその日、その時です。 で、この時は世界史にきっと残るだろうと言われていますね。当初1週間ほどでこの戦争は終わるであろうとこう言われていましたけれども、なんと3ヶ月間いや100日間経過したんです。それでもまだ終わっていないんですね。そうです、多数の方々が命を落とされました。多数の方々が苦難を味わっています。私たちの教会からも献金を届けて現地の人々に大変喜ばれています。先日向こうから返事が来ましたけど、いろんな救援物資にですね、ジャパンと書いてくださるそうです。私たちの名前を書いてくださるんだそうですよ、救援物資ですから。見ず知らずの方々がウクライナでね、その救援物資、食べるものとか着るものとかそういうものを受け取った時に、あ、これは日本からの愛の贈り物だなということがボックスに表示されるということを僕から連絡もらいました。皆さん、ロシア軍がウクライナに侵攻したことによって NATO 北大西洋条約機構、これは西側陣営が一層団結する絆を強める、こういう結果になってしまったんですね。それまではフィンランドとかスウェーデンという北欧の国は中立を保っていたんです。これはロシアに非常に近いんですね。ロシアの顔色をいつも伺っていた。戦時中は大きな影響、戦略を受けました。で、この中立国が2つの国がですね、NATO に加盟申請をすることになったわけですね。それはプーチン大統領の野望が裏目に出たことは、この否定できないことだと思います。つまり、ロシア側とNATO 側が対立の構造になってしまった。非常に残念です。人類、私たち互いに理解し合って愛し合って生活するべきなのでありますが、残念ながら対立の構図ができてしまいました。皆さん、マスコミというのはモーニングショー、ワイドショー、こういったニュースを毎日のように取り扱っているわけです。それは一つの時でありますね。ですから私たちはこのように自分個人の時や、あるいはまた世界のいろんな出来事が起こる時の中で生活しているんです。そうです、誰もそこから出ることができない、逃げることができないんであります。そしてこういうニュースを聞くために皆さん心奪われるんじゃないですか。非常に関心が増しますよ。大丈夫か、 しかも自分の方に影響が及ぶ可能性が高い場合ですね、これはもう聞く程度じゃないんです。本当に真剣になっていくんですね。しかし皆さん、もう一つ大切な時があることをご存知ですか。それは神の時なんです。神様が定めとられる時があるんです。神様が実権、主権を握っておられる時があるんです。私たちは自分の時を意識しますけど、実は聖書を見るときに神様が時を握っていらっしゃる、神様が時を支配しておられるということがはっきりと書かれているんです。ルカの福音書21章34節、このように書かれております。あなた方の心が法灯や新種や生活の重い煩いで押しつぶされていて、その日が罠のように突然あなた方に臨むことにならないようによく気をつけなさい。よく気をつけなさい。これは神の時です。神の時が来るということ。聖書は神のご計画、全体の中で今はどんな時かを見失ってはいけないと教えてくれています。そこで私たちは大切なこの神様の時について皆さんとご一緒に考えてみたいと思います。皆さんのお手元のレジュメ参考にしてください。2つのポイントから今日お語りいたします。まず第一、それは神の時、最も大切な時です。この書簡の著者であるヨハネは18節でこう言いました。幼子たち、今は終わりの時です。反キリストが来るとあなた方に聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であると分かります。私たちは聖書を読むとき、神様の計画全体の中で今はどんな時か知らなければなりません。神様は天地を創造されたその時からこのキリスト様を送られ、そしてキリスト様がもう一度来てくださる再臨に至るまで、いわゆる新天新地に至るまでの全ての計画をお持ちなんです。偉大な神様です。神様がその計画に沿って時を進めておられるんです。時は止まってません。確実に進んでるんです。そして時は決して目的なく流れているのでもありません。また同じ軌道の上を行ったり来たりしている、反復しているのでもありません。いいえ、神様のご計画の中で 確実に進んでいるんです。それは神様が定められた目的に向かい時は進んでいるからです。そこで神の時全体の中で今はどんな時でしょうか。ヨハネはここで今は終わりの時ですと言いましたね。終わりというのは皆さん最後です。
そうです。
すなわち神様のご計画全体の中で最終段階に差し掛かっているということです。新約聖書はこの終わりの時を2つの意味で使い分けております。一つはイエス・キリスト様がお生まれになってもう一度イエス様が来られる再臨までの全期間、これを終わりの時と呼んでいます。それを新約時代、あるいはまた旧教会時代とも呼んでおります。聖書はこの終わりの時についてこのように述べています。使徒の働きの第2章17節です。神は言われる、終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。そしてヘブル人の手紙の1章1節、こう書かれています。神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。皆さん、今は終わりの時です。この段階で神様は全てのことを完了されました。あとはキリストのご再臨を待つばかりなんです。これが一つ。もう一つは終わりの意味というのは、終わりの時というのは、実はキリスト様のご再臨が非常に近い時、それを指す意味での終わりの時です。でこの場合キリスト様はいつ来られても不思議ではありません。ローマ人への手紙の13章11節、こう書かれています。さらにあなた方は今がどのような時であるか知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから、このように書かれています。もう一箇所、第二テモテの3章の1節、このように書かれています。終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい。聖書ははっきりと終わりの時代には困難な時が来ると。私たち今の時代、コロナのこの大きなパンデミックの中でさまざまな困難に出会っています。私たちの教会の中にも戦いの渦中にある方々もいらっしゃいます。そうです、皆さん、終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい。承知してすでに望んでいるかどうか、大きな問題、大きな課題であります。長老ヨハネはこの終わりの時と言っているのはこの第二の意味での終わりの時なんです。それが今の時代、すなわち私たちが生きている時であります。ではなぜ今が終わりの時と言えるんでしょうか。聖書は終わりの時の兆候、その印を記していますね、記しています。それがレジュメの第二のポイントです。2章18節、こう書かれています。幼子たち、今は終わりの時です。反キリストが来るとあなた方が聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることが分かります。今から約2000年ほど前、当時の人々はイエス様が再臨される前に反キリストの出現をはじめ暗い出来事が起こることを聞いていました。イエス様は何度も繰り返してそのことを予告されたんです。例えばルカの福音書21章7節、こう書かれています。そこで彼らはイエスに尋ねた。先生、それではいつそのようなことが起こるのですか。それが起こる時の印はどのようなものですか。8節、イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れて、私こそそのものだとか、時は近づいたとか、そんな人たちの後についていってはいけません。9節、戦争や暴動のことを聞いても恐れてはいけません。まずそれらのことが必ず起こりますが、終わりはすぐには来ないからです。10節、それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、11節、大きな地震があり、 方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい光景や天からの大きな印が現れます。皆さん、約2000年前にイエス・キリストはこのようなことをお語りになったんです。イエス様を信じてクリスチャンになって幸いの人生を私たちが送ることができる、もちろんそうです。しかしながら、それはクリスチャンであっては特権でありますが、私たちの住んでいる世の中、この社会は良くなるのではなくして、民族は民族に敵対し、地震が起こり、飢餓が起こり、疫病が起こり、戦争が起こり、恐ろしい光景が起こる。聖書ははっきりと書いています。使徒パウロもキリスト様の再臨の前に不法の人が来ると言いました。第2テサロニケの手紙の2章3節、このように書かれています。どんな手段によっても誰にも騙されてはいけません。まず廃墟が起こり、不法の者、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないのです。はっきりとその終わりの日の兆候について聖書はここに書いております。その反キリストやは今多く現れているのを皆さんご存知でしょうか。その兆候によって今が終わりの時であることがわかります。ヨハネによるこの書簡が書かれてから現在に至るまでどれだけ時間が経ったでしょう。約2000年です。皆さん、2000年経ったんです。であるならば終わりの時がもっと近づいていると言えるのではないでしょうか。今日キリスト様が再臨されても不思議ではない終わりの時が続いているのです。2章19節を読みします。彼らは私たちの中から出ていきました。もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし仲間であったら私たちのもとに留まっていたでしょう。しかし出て行ったのは彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためだったのです。いわゆる偽物が入ってきたということです。皆さん、ここ大阪でも数年前起こりましたよ。ある教会に、キリスト教会に一人の人が入ってまいりました。そして忠実に教会の礼拝を守ってました。真面目です。一生懸命勉強して、一生懸命学んで、一生懸命奉仕して、そしてその方は役員さんに選ばれました。役員さんになって教会のその運営に携わるようになったんです。すると十数年の年月が経過しました。その年月が経過した後に彼は豹変してしまいました。結果として彼は本当の信仰を持っていなくて、結局牧師を追い出してその教会を乗っ取りました。異端のグループです。韓国系の教会でした。ごめんなさい、韓国の方いらっしゃったら残念なんです。なぜかというと、韓国には私がキリストだ、私が救い主だ、メシアだ言ってる人が十何人いるそうですね。今手を挙げてる人が一体どれ、一人のはずですけど、一体誰が言ってるか、そんな十人いたらですね、わからない。日本にもおしまいさん、大阪にもいわゆる進出しているんであります。ヨハネはこの反キリストはまず教会との関係で現れると言ってるんです。外じゃないんですよ、教会の中に入ってくる。教会の中に偽物が入ってくるっていうんです。皆さん、反キリストというのは文字通りキリストに反するものです。背を向ける人のことです。私たちの中、すなわち教会の中にその本性は目立たないんです。全く分かりません。ここに地上の教会の不完全さと言いましょうか、完全でない弱さがあるんですね。で、ヨハネはここでもともとその人々は私たちの仲間ではなかったって言ってます。だからその人が出て行ったのは、それはそのことが明らかにされることだと言いました。出て行くのはいいんだけど、乗っ取られてしまったって言うんですから、これは大変な状態だったと思います。信仰の告白をことにするというものが教会の中にいました。今朝私たちの礼拝の中で使徒信条を皆さんと一緒に賛美出しました。これは教会のがどんなベースの上に立っているかということを信仰告白したものです。とても大切なことですよ。信仰告白の上にしっかり立たなければ、教会が、皆さん、私たちは騙されてしまい、そしてまた大変な目に遭う危険性がそこにあるんですね。どんな人間的に親しくても、どんな人間的に優しくても、どんなに人間的に人格的に立派で見えよく教会の働きをしてくださってもですね、皆さん、それで神の家族になるわけではないんです。ヨハネは言いました。出て行ったのは 彼らは皆私たちの仲間ではなかったことが明らかにされたためだったのです。それは必要なことでした。終わりの時には光と闇とが明らかにされていくんです。まあ、そのような時代に今私たちが生きているということを覚えてください。話変わりますけど、皆さん YouTube、 非常な勢いで今 YouTube が盛んです。誰でもが YouTube を今ご覧になっていると思いますね。まあ、YouTube 洪水と言われています。もうとにかくありとあらゆる分野で、最近では家を建てる大工さんもですね、若い人が皆さんこの修行に入って親方から大工さんの仕事を教えてもらうんじゃなくて、 YouTube を見て家を建てる人が現れていると。うわーすごいな、本当に建つかなと心配私はしたんですけど、それほど皆さん YouTube というのが社会にも浸透して入ってきてるんですね。ところがいろいろな動画を見ておりますとですね、ここに自称預言者というそういう人々がたくさんいるんです。自称預言者、自称神様が使わされた人、そして神の声を聞いたって言うんです。そして聖霊が示されたこう言うんです。毎日のように皆さん何千何万人もの人々にメッセージを発信しているんですね。そして強調されているのは、これは神の言葉だ。皆さんこの決め文句言われたら人間弱いんです。これは神の言葉だって言ったらもう従うしかないから、結局神の言葉。最近ではですね、コロナパンデミックね、コロナの問題でワクチン接種に関していろいろなね、具体的な内容のメッセージがありましたよ。これ異端カルトというグループはですね、神の言葉であると堂々と語ってこんなこと言ったんです。ワクチンにはマイクロチップが入っているから、それを体内に入れるとずっと監視されることになる。またワクチン接種はヨハネ黙示録で予言されているとの野獣の刻印にあたるから、それを受けた人は地獄に陥る。でこういうことを YouTube で流したんです。皆さんこれアメリカですよ、アメリカです。アメリカたごめんなさい今日はごめんなさいが多いんですね。このような予言からね、神様のものと受け止めてワクチン接種を拒否している人々が世界中にいます。米国アメリカの例ではですね、約4500万人の人々がワクチンを打つ予定はないと表明しているそうです。はい、もちろん副反応を心配して健康的な面から受けられない方、その方はいらっしゃいます。そう判断した人もいます。しかし宗教上の理由でね、拒否している人々がかなりの人数いるというふうに言われております。皆さん、アメリカのルイジアナ州によるとの調査によると、2月以降の感染者数、コロナのね、また感染して死亡した人々の 97% はワクチン接種を受けていない人々だったそうです。ですからワクチンを打たない人々のパンデミックになったと、こういうふうにさえ言われているんですね。そうです、皆さん誤った情報、カルトはそれを流します。でも弱いんです、人間は。専門家はこれをどういうふうに見ているんでしょうか。皆さん、これだけ YouTube が、しかも誰でもがラジオ局になり、誰でもがテレビ局になって、次勝ったら情報をどんどん発信していける。何を信じたら私たちはいいんでしょうか。皆さん、いわゆる情報化社会、これが今私たち生きている社会です。この情報化社会に入っていくですね、専門家の方はですね、実はいわゆる人間を受け身の形にしてしまうって言うんです。自分で考える物事を、自分で思考する、自分でどうかな、本物かな、そうでないかな、見極めることじゃなくて、とにかく受け身の形にしてしまう。これは神の言葉だって言ったらボンと来てしまうんですよ。もうそれを受けてしまったわけですね。また詰め込み教育は問題の一つだと言われてますよ。学校の先生、今日いらっしゃる、すいません詰め込み教育が問題。自分で考えようとしない人間を生み出してきた、このようにさえ専門の方は言ってます。そしてさらに生活が便利になりますとですね、面倒くさいことはもう嫌になるんですよ。もう面倒くさいことはもうタッチしたくない、ね、手を出したくない、なるべく楽をしようという考える若者が増えてきているそうです。だから苦労は買ってでもしようと昔言われてましたが、もうそういうことは今の若い人はタブーだそうですね。少しでも楽にしよう。皆さん、これが情報化社会、 中に入って、私たちが置かれているのが現実なんですね。皆さん、そう考えてくるときに、私たちそれで本当に幸せなんでしょうか。本当に平安があるんでしょうか。シャローム、本当の平安が内側にあるんでしょうか。いいえ、多くの人々が心を騒がせてますよ。皆さん、毎日の新聞をご覧になってください。人生案内、人生相談は毎日のようにいろいろな問題書いてますよ。そして専門家の方がそれに対してアドバイスをしてますね。人間、悩みは尽きません。ずっと続いてるんです。しかしながら聖書ははっきり書いてます。反キリストを見分ける判別力が私たちにも与えられているということです。そうです。この書簡の著者ヨハネは、本物のキリストは反キリストを見分ける力を持っていると言いました。2つのポイントです。1つ、それは聖霊をいただいているということです。2章20節です。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、皆真理を知っています。この注ぎの油こそ聖霊です。それが今日です。ペンテコステの今日、神様が聖霊を私たちに送ってくださったのは、この神様の霊を注いでくださったがゆえにですね、何が光であるか、何が暗闇であるか識別することが私にはできないが、神様の霊はそれはできるんです。ですから聖霊様が私たちを先導して、聖霊様が助けてくださらなければ、皆さん、私たちは真理を見かめることはとても難しい、そんな大変な時代に今置かれているのであります。ですから聖霊様と共に歩むことが大切です。聖霊は私たちの助け主です。聖霊は私たちの慰め主です。聖霊は私たちの導き手です。神様の霊ですから、私たちを良い方向に導いてくださる。だからこの方と共に私たちが歩むということ、これが非常に大切なポイント一つ。二つ目、それは彼らは真理を知っていると言いました。21節、私がこのように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからです。また偽りはすべて真理から出ていないからです。皆さん、どうすれば真理を知ることができるんでしょうか。イエス様は言われました。私は道であり真理であり命です。このように言うことができるお方はイエス・キリスト様以外にはおられません。私は道であり真理であり命なのです。世の中でこのような大胆な言葉を言うことができる人はどこにいるでしょうか。イエス・キリスト様を知ること、イエス・キリスト様と共に歩むこと、すると見分けることが可能になってくるんです。それは私たち共にいてくださる聖霊が示してくださるからです。教えてくださるからです。ですから私たちの勘ではないんですよ。どうも感じが悪いな、あの人で、そういう問題じゃない。聖霊が働きかさった時にですね、私たちは言葉では言えなくても表現できなくても分かるように神様は示してくださるんです。でこれはね、他の視点が分からない場合もありますよ。その人に神様が直接示される場合もあるからですね。でもう一つはですね、この真理を知るためには私たちは主との交わりの中で生きる必要があるということです。デボーションです。毎日神様の御言葉を読み、神様に祈り、神様の交わりになって、神様のお助けをいただきながら、神様の導きをいただきながら毎日一歩一歩歩んでいくこと、これが大切なんです。考えてみると、 YouTube がこれだけ混乱して洪水のようにあふれて、いろんなニュースがあふれる中、私たちはどう整理していくんでしょうか。御言葉は2000年前、いえ3000年、4000年前から旧約聖書は語り伝えて、何ら変わってない。花は枯れ、草はしぼむ。しかし、神の言葉は永遠に立つ。私たちはこの永遠に立つところの普遍の神の御言葉に信頼を置きたいと思います。いかがでしょうか。私たちはこの真理を見分ける判断力を持っているんでしょうか。マタイの福音書の7章で、13節こう言われました。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。狭い門というのは文字通り、その狭さの家に皆さん攻撃されるんです。入っていくことは難しいです。確かにキリスト教会に来る人々の人数は少ないです。多くありません。ご利益を売る宗教はたくさん集まるかもしれない。でも聖書ははっきりと、狭い門から入りなさい、天の御国に入る門は狭い門であるということがあります。 この世の人たちの生き方と神の子であるクリスチャンの私の生き方は大きく違うんです。私たちはどれほど判別力を持っているでしょうか。あるいはまた YouTube 洪水の中で流されて私たちは生きているんでしょうか。終わりの時に生きる者として反キリストを識別できるでしょうか。反キリストとキリスト、その境界線どこにあるんでしょうか。境界線が曖昧になっていないんでしょうか。信仰の告白がその飾りの文章となってはいないでしょうか。私たちは現在反キリスト、これは悪の力です。反キリストが大きく働く終わりの時代となっています。神の国との戦いの中に置かれているんです。ですから神の国に生きるクリスチャン、そしてこの世の中のいわゆる悪の力が支配する社会、このバンダリース、境界線、この中で私たちは置かれていることを覚えなければなりません。私たちが生きるためには境界線を、バンダリースをしっかりと持つ必要があるんです。世の流れに流されてしまったならば危険です。潮流はそれほど速いんです。本当に速いです。その意味で私たちは自己点検する必要があります。しかもクリスチャンは毎週自己点検をさせていただく、もっと言うならば毎日神様の前に出て自分自身に御言葉の前に身を置いて自己点検するものです。これが非常に大きなポイントです。でなければこれだけ早い潮流、世の流れの中で流されてしまう危険性があるんですね。ヨハネはあの初代教会時代に素晴らしい勢いでキリストの福音が広がり、神様を信じる多くのクリスチャンが生まれた中で、一方では反キリスト、また惑わしの霊、危険な霊が出てきた中にあって、はっきりと忠告、警告を与えたのでありました。そこで今日は私はバンダリースに生きる、こういうテーマでお話を進めてまいりました。まとめてみましょう。今朝も私たちに神様をお語りくださったと思います。私は次の聖句で今日をまとめてみたいんです。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、皆真理を知っています。聖霊が注がれた今日ペンテコステ、記念すべき聖霊によって私たちは何が正しいことか、何が正しいことでないか、私たちは主の声を聞きながら歩むものとさせていただこうではありませんか。間違ってもこの早いこの潮流に流されることがないように、反キリストのオカルトの波に乗せられることがありませんように、私たちは心から願うものであります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、感謝いたします。ヨハネはあなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、皆真理を知っています、こう述べました。確かに御言葉通り、私たちも今あなた様から注ぎの油をいただいたものです。そして真理を知っています。イエス・キリスト様です。私たちはこのお方にあって、この早い流れの中で私たちがカルトが蔓延するようなこの大変な終わりの時代に、私たちがしっかりとバンダリースに立って生きることができるように守り導いてください。私たちは主の前にこのように出て自己点検し、上から力をいただき、励ましをいただき、勇気をいただき、イエス様と共に勝利の人生を歩むことができるものとされている幸いを感謝します。神様、どうかこの週もこの御言葉にあって愛する方々お一人お一人が進むことができますように祝福を与えてください。お祈りいたします。イエス・キリスト様、あなたの皆にあってお一人お一人が喜びを持って感謝を持って歩むことができるように祝福を与えてください。応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。皆さんの言葉で結構ですから、今日の礼拝に出られていかがでしょうか。自分はバンダリース、境界線をしっかり持っているだろうか。この世の潮流の中に自分の身が流されようとしているのではないだろうか。 YouTube に夢中になっているのではないだろうか。御言葉よりも YouTube を見る時間の方が多いのではないだろうか。自問自答してください。そして神様の前にあなたの言葉でお祈りください。最後に私がお祈りさせていただきます。どうぞ。 お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉を感謝します。聖霊降臨日の今日を感謝します。注ぎの油が注がれたこのペンテコステの朝、私たちは今愛する主にある兄弟姉妹と御前に出て礼拝をお捧げしております。ありがとうございます。注ぎの油が注がれ、聖霊が注がれた私たちは真理を知っているものです。神様、聖霊様のイエス様のお助けによって、この終わりの時代に反キリストが激しく動くこの時代に、私たちがしっかりと信仰を持って歩むことができますように、どうぞ守り導いてください。今週また職場で、家庭で、学校でどんなことがあるか分かりません。でも私たちはこの聖霊様とイエス様と共に歩むことができますから感謝します。どうぞお一人お一人を今祈られました神様が祈りに応えてくださって、そしてこの週もお一人お一人と歩んでくださることをお願いいたします。イエス・キリスト様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。